down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2144回、11月6日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。自分はプログラミングできないのに今月のオープニングテーマはこれにしてしまいました。プログラミングプログラマーということで伺います。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日 Amazon で NFC タグを購入しました。これをトリガーにして iOS のショートカットアプリでいろんなものを自動化していこうかななんて企んでるんですけど、さあ何から手をつけたもんですかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。 MML ミュージックマクロランゲージ使って音楽を鳴らしたり入力したりしてました。楽譜を見ずに入力できたりしてました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。世の中も会社も大きく変わってしまっております。私もこの1年ちょっと変わらないといけないということで、まずはディープラーニング G 検定なるものを勉強しなくちゃいけなくなって勉強始めてます。三浦です。
2021年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。来る2021年11月20日土曜日13時から17時、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。11月20日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。ソフトアンテナブログにあった記事です。 M1MAX GPU6000 ドルのラディオンプロ W6900X をベンチマークで打ち負かすという記事が出ていまして、なんとも気持ちのいいタイトルじゃないですか。あの M1MAX、ね、Apple が作り出した、多分今現在で言うと Apple が作った最高峰の CPU ですよね。ね、これがラディオンを打ち負かすという6000ドルって約60万、もうちょっとしますか、はいぐらいのね、ビデオカード、GPU、それを上回るっていうことですかね。これ、アフィニティフォトの開発者のアンディ・サマーフィールドさんっていう人がテストをしたんだそうです。グラフィックの関連に関しては、かなりお詳しい方ですよね。その方がテストした。ちなみに、この W6900X の方は 32GB の GDDR6 メモリーを搭載。最大 512GB/s のメモリー帯域幅といいますから、まあ、そんな GPU を上回ったテストのスコアということだそうです。これはもうビデオカードさせてるような時代じゃないですよ。みんな M1 Max を買うべきですよ。買うんかっていう話ですけど。
ねえ、どんどんこういうすごい記事が出てくるので、はい、もうワクワクは止まらないんですけど、はい、お金的にはかなり、うん、買いたいな、けど買えないなってですね。
こういう機械ものなんでもそうですけど、手の届かないフラッグシップモデルがあるっていうのは絶対いいことやと思うんですよ。
うんうん。
我々が手届く以上のものが世の中にあるっていうのがすごく期待感になるじゃないですか。8万円で買いますわとか言われたら、なんかもっと上のもの作れるのに違うとか思ってしまうから、はい、こういうのは存在意義あると思います。MacBook Pro ファンの気持ちを下げるような記事もソフトアンテナブログさんにありまして、MacBook のノッチは当面存在し続けるという記事でした。ノッチを肯定する人と否定する人にどうも分かれてるような印象があります。別にそれ自体は悪いことじゃないと思いますけど、ノッチ否定派の人にしてみたら、あれ続くのっていうのはあるかもしれませんけど、アップルの中で開発してる方の Mac 製品ラインのマネージャー、シュルティ・ハルデスさんに伺ったインタビューがありまして、MacBook Pro のラインナップにノッチデザインを追加することを決めた理由として、ノッチは顧客がコンテンツを見るための画面領域を増やすことができるため、Mac にとってスマートなソリューションであると言ってるそうです。 ちょっと理解しがたいんですけど、うん、私これ、
うん、
画面狭なってるに違うんですか、ひょっとしたらってなぜ領域を増やすためになってるのか分かりません。
一理あるなと思うんですけど、はい、この最後のスマートなソリューションであるっていうのはちょっと、うん、はい、私もよく分からない。
そう、これは役者さんが頑張らないといけなかった部分じゃないかなって気はしますけどね、うんうん、目立たないような工夫をボーダーつけてやってますという書かれてるんですけども、多分これは当分やめることはないようです。はい、
なるほど。個人的にはなくなっていくもんだろうなと、
はい、
途中経過なのであれば、まあどっちも私は容認派でございます。
それは自分が買わないからじゃないですか
そうとも言えるね。
例えば宝くじ当たってMacBook Pro行けのっちつきかみたいな気にはなるっていうのは
なるほど、それは気づかなかったですね
いや、もちろんこの性能欲しいためにノッチとかそんなもう言うてるレベルじゃない、買いますっていう方も当然いらっしゃると思うんで、まあ、それはそれでいいとは私は思いますけど、寄付するのは iPhone と MacBook Pro でこれでしょ。他に iMac とかいろんなもんにこれやってけんかなと思ってちょっと不安なんですよね。
やってくるよね多分。
ブートキャンプを M1 で積まなくなったのはこのノッチが理由だったのかもしれない
です。え、なんでなんで。
いや、 Windows 側だとノッチに対応してないわけじゃないですか。
そうね、
当たり前ですけど、
まあまあね、はい、
できっと今後も対応してくれないだろうから、ブートキャンプで Windows に公式対応するもういいのかなみたいなところもあったのかもなっていうこじつけですけどね。
それは分からないけど、まあまあ Apple としては Windows が動くことで Windows の使われるシチュエーションを取り込めるんやから、まあそこは妥協しないと思いますけどね。動くようにしていくんじゃないかなと私は思ってますけど、いやー、まあとにかくこれが、のっちがアップルのプロダクトアイデンティティですみたいなこと言われたらどうしようかなっていうのは、ちょっと私は気持ちとしてあるんですよ。
何かちょっとかけさせるっていうのはアップルの好きなところなんじゃないですか。うん、
それ何、アップルマークのあれってこと。
そうですね。
そうか。
画面もちょっとかけさせてみようかなみたいな。
そんな MacBook Pro で恒例の分解の記事が出てまして、ブログ気になる気になるさんにこういう記事が出てました。iFixit MacBook Pro 16インチ2021の分解動画を公開という記事で、以前のモデルはバッテリーの取り外しがロジックボードを取り外さないとできなかったのに、今回は容易になっていますと紹介されてました。バッテリーだけでもこれ結構な数が積まれてて、中央の2つのバッテリーセルはトラックパッドを取り外す必要がありますと書かれてます。でもそんな難儀な作業じゃないと思いますよ、トラックパッドぐらいやったら。
あ、そうですか。
うん、と私は思います。
これ iFixit さんの写真見ると、中央の2つ以外に左右にまた2つずつついてるんで、全部で6個セルがあると。
はいはいはい。これでも左右のやつ上と下でワンユニットになってるような気がせんでもないんですよね。なんでか言ったらこんな細かいことして積んだらバッテリーあちこち揺れるんちゃうっていうのがあって持ち歩きやから、
お
ー、せめてこれ上下くっついてないと安定悪いんちゃうかなっていうのが印象です。冷却ファンが前モデルに比べて大型化されており、はい、長年 MacBook Pro を見たり買ったりしてきた私が言いますよ、
はい、
毎回冷却ファンは改善されたって書いてるけど、そんならなんでいつもあそこから壊れていくねんともうちょっと壊れにくいもんにした方が良くはないですかっていうのは私は言うんです意外にファン故障あるんですこれ。
なるほど。
うん、だからね、いいものを使ってるって言うんだったら耐久度あるファンにしてほしいなっていうのもね、ちょっと思うんですよね。
今となっては稼働してるのはこの部分が一番大きいでしょうからね。
モーターを使うから
ね。そうそうそう。う
ん、冷却はそれが一番なんでね。バッテリーは 99.6Wh。前モデルは、2019年モデルは 99.8Wh だったんで、ちょっと減ってます。でも M1 Pro Max のチップの効率向上により、駆動時間は向上してます。とのことでした。
これバッテリー取り外した写真見てる限りだと、山村さんの推測通り左右の4つはそれぞれ2個ワンセットになってるみたいです、
ね、みたいですよね。これ USB-C ポート、マグセーフポート、ヘッドホンジャックはモジュール化され、修理交換が容易になってます。これいいことなんですよ。これずっと基板にくっついてるから、ポートが壊れたら基板ごと変えなあかんかったんですよ。
はいはい。
ポートだけ変えれるっていうのはすごいメリット大きいです。っていうか、もっと早くしてくれたよかったのに。
確かに。
みんな難儀して修理してたのに。
この辺もやっぱり設計者というかデザイナーいろいろ変わったんでしょうね。
まあ、実際ポート自体を交換できるようにした方が、アップルとしても修理するときのコストが安くなるわけです。 ですよね。要はパーツ調達っていう意味で。
うんうん、まあそうそうそう。それも一つあるけどね、ポートが厄介なのは、一番手で動かされやすいね、あそこ。ケーブルの抜き差しとかがあるから、何十回何百回でみんなやるわけでしょ、これ。で、人によっちゃグッとやる人もいるわけじゃないですか。だからそこそこ耐久のある付け方してこないといけないっていうか、これ写真では判断しにくいんですけど、どうやってこのポートを固定してるのかすごく気になりますね。ヘッドホンジャックなんか多分強くガチンって入れる人いると思うんですよ。
はいはいはいはい。
修理しやすさを示すスコアが10点満点中4点。まあ、ちょっと難しい目かなということらしいです。
前のモデルが1点だったっていうのはひどい話ですけどね。
なるほど。そしてソフトウェアアンデムログさんにはこういう記事も出てました。アップルが Mac に Face ID を搭載しないのはタッチ ID の方が適しているから。9to5 Mac の記事から引用してますけども、Apple の幹部がインタビューに答えてますっていうことで、すでに iPad があるので、タッチスクリーンで一番最適化されてるのは iPad です。Mac は間接入力、つまりキーボードからの入力に重きを置いてます。というふうに答えてるそうです。Face ID については、プロダクトマーケティング担当副社長のトム・ボージャーさんという方が、ノートパソコンではすでに手がキーボードの上にあるので、タッチ ID の方が便利だと答えた模様。って思いますけど。
これ、おそらくこれが公式な Apple としての考え方なんだと思うんですけど、実際問題として多分 Face ID って結構カメラと人間の顔の角度によってうまく認証できないってことがあるんで、
はいはい、
ノートパソコンに搭載するのには向かないんじゃないかなとは思うんですよね。ノッチの部分に仮に Face ID のシステムを MacBook Pro のところに入れたとしても、うん、画面の角度って人によって好みがあるわけじゃないですか。で、どんどん変わっていっちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとどうしてもカメラとかセンサーがうまくその人の顔に当たるとは限らないんで、あまり現実的ではないのかなというふうには今思いましたね。
半分開いたまま画面をチラ見しながら作業するみたいなイレギュラーな使い方もノートブックだとやることはあるので、そういう場合は確かにあるなと思うんですけど、でも普通に使う分にはですよ、やっぱりフェイス ID の方が合理的だと思う。
確かに対応できるんであれば全然
だって画面を解除するためにロックってあるわけ。ノートブックって必ず開くわけ、画面を、
はい、
それから手を置くキーボードに、
はい、あー、なるほど、
先に見るのは画面の、作業を始めたら手はキーボードにあるけど、
三浦さん的にはキーボードを自分が触る前にすでにロックを解除しててほしいっていうところですよ、要は、
うん、あ、僕はそう。
確かにそれは私もそうですね、うん、うまくその認証できるんであれば全然 Face ID なるに越したことはないんで。
ノートパソコンといえど、これまあ個人で使うと企業で使うのの差があるんですけど、共有してる場合あるでしょ、ノートパソコンって。
ああ、確かに。
それはどうするんかなっていうの
は、
ね。
まあ、でもそれだったらそもそもタッチ ID もあまり使わないんじゃないですか。
そうか、そうなりますかね。
パスワードってことになって、うん、でパスワードが分かんない、間違えたとか言ってロックされちゃうとか、そういうことになるんじゃないかなと。
家族で使う分にはタッチ ID によってログインするユーザーを変えられるみたいな機能がだったらいいんだけど、
タッチ ID キーボード作ってしまったし、こっち裏だなって思ったかもしれないけど、
そうでしょ。まあそうでしょ。
まあ私も iMac でタッチ ID のキーボード使ってますけど、いろいろ便利ですね、これ。
あ、そうですか。
あと Mac に防水機能を搭載する予定もなく、新型 MacBook Pro で購入後にメモリのアップグレードができない理由として、性能向上に貢献しているユニファイドメモリー構造を理由として挙げていますとありました。メインメモリーを CPU だけではなく他のデバイスにも共有して使用するメモリーアーキテクチャ、まあ先祖返りみたいなことをしているような気がしますけどね。昔ポケコンで VRAM がないから描画のためにメモリーの一部削ってことをやってたんやけど、はい。で、まあ、そういうことが理由としてるっていうことでした。メモリーアップデートできるようにしてほしいけど、もう買うときに固定ですわっていうことですね。MacBook Pro も開発者の方はこれでゲームを作ったりとかいう話もありますが、スラドの方にはこういう記事が出てました。Apple、開発者がアプリを通じて入手した連絡先情報を利用して、アプリ内課金以外の購入方法へ誘導を可能にするガイドライン改定という記事が出ていました。前にアップルはアプリ開発者が提起したクラスアクション訴訟で8月に和解しているということで、要はあのエピックゲームズと係争中のあの件からターンを走っていると思うんですが、アップストアが独占的な市場をやっているので、アップストア以外でお金を払ってもらえる方法を開発者に許しなさいということだったんですけど、 開発者がユーザーの連絡先にここで課金できますよっていうのを別のところにリンクをお知らせするように今度からできるようにしましたということでした。今後だから今から出てくるアプリからそういうふうに出てくるってことですかね。
そうですね。今あるアプリでもまあ次のアップデートからっていうことだと思います。
でもあんまり課金しない人にとってはあんまり関係ない話かなっていうのはあるんですけど、この前の記事もありましたけど、紹介しただけで日本は課金する人がめちゃめちゃ多いと。
ね。
ね。うん、っていう話もあったんで。スミレさんもあんまりゲームで課金はやってないって言ってましたっけね。
そうですね。基本的にはあまり課金せずにやり通したいというか、
うん、
ゲームみたいに消えてなくなってしまうものにはあまり課金をしたくないみたいな、
ね。
ああ、なるほどね。
ゲームのデータは残ってるだろうけど、ゲームの経験みたいなところってことですかね。
ああ、そうですね。ゲームっていつか終わりが来るものじゃないですか。変な話。
ラスボス倒してってことですか。
とか、あるいはサービスそのものが終わってしまったりとか。
ああ、そっちはね、ありますね。
そういうものにはあまり課金をしたくないなという、全くしないわけではないんですけど、
はいはいはいはい、
しっくりこないみたいな個人的な感覚。
その感覚って多分、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、私らぐらいの世代が子供の頃にテレビアニメとかに感じてたものに近いと思うんですよ。学校から帰ってきてただでテレビで見れるテレビアニメですけど、でもこれ一生見れるとはその時分かんなかったんです。ビデオで将来また見れる日が来るっていうのは分からなかったから、歌方のようなものを見てるような気持ちで見てたわけですよ。
ゆっくりの流れは絶えずしてみたいな。
そうそうそう。だから今見れてるこのアニメは楽しいけど、将来もう一回見る日は来ないんだよねと。どんだけ好きになってもね。せいぜい楽しいなと思ってふわーっとした気持ちでテレビ見てるしかないのかなっていうのが心持ちやったんですけど。
面白いですね、その考え方ね、うん、
自分も例えばゲーム買うとして、物理的なメディアが残ってるゲーム、要は CD とかゲームカセットみたいな形で売られてるゲームとかだったら全然買っちゃうんですけど、いわゆるスマホゲー的なやつだと運営がサービス終わったら永久に遊べないわけじゃないですか、
はいはいはい、
ものに関してはなかなか課金する気がうーんってなりがちなところなんですよね。
そのゲームっていうことですよね。 iPhone マニアさんにこういう記事出てました。アップル自らをゲーム会社と名乗る規制当局への提出書類でというふうにありまして、アップルはソニー、マイクロソフト、ニンテンドーと直接競合するゲーム会社であると自らを称していることが分かりましたと記事でありまして、10月29日に規制当局にアップルが提出した書類の中に、同社は製品はソニー、マイクロソフト、ニンテンドーなどの企業と競争を行うゲーム会社であると記しているそうです。これアップルインサイダーが伝えている記事なんですけども、アップルにとってゲームは大きな収入源となっていることが裁判の資料からも明らかになってますとのことでした。
すごいですね。なんだか千葉県にあるお菓子会社っていう名目になってる鉄道会社みたいな感じです、ね、
あれやなんとかなんとかいうやつ忘れた。
銚子電鉄です、
ね、ああ銚子電鉄、はいはいはい。銚子電鉄自体はちゃんと運営してるんですか。
ああ、全然鉄道会社としては普通にやれてるんですけど、はい、鉄道単体では利益が十分に上がらないんで、はいはいはい、副業で始めたおせんべいの販売の方が今鉄道の収入を上回ってるみたいですね。
せんべいってなんか関東のお菓子浮きしますね。
あ、そうですか。
いや関西にないわけじゃないけど、なんやろ、あられとかの方が。あられ食べます？
食べないわけじゃないですけど、あんまり食べない感じはしますけど。
おかきってわかります？
あ、わかります。
わかります。
おかきとあられの違いが微妙ですよね。おかきって薄い岩みたいなやつ。
ああ、確かに。
なんかあられって細かいみたいなね。
あ、それ、違いもわからんのかって言われないかな。
あくまでウィキペディア情報なんですけど、あられとおかきっていうのは、大きさが違うだけみたいですね、今の区分だと。
あ、ほんまですか。
ただ元々はお餅っていう同じ原料を使ってるんですけど、細かくするときに包丁で切ったのがあられで、土を使ったものがおかきと呼ばれていたとか、まあおかきに関しては鏡餅など、まあ神様にお供えしたものを土で細かくして作られる。だから歯を入れるのは縁起が悪いから土を使っていたみたいな。
うちでの小辻のあの土。
あ、そうですね。はい、
そう、さっきから、すみません。地面の土ばっかりイメージしてて、どうやって割るんやろうと思ってたんです。すみません。
鏡開きの結果出来上がるものがおかきっていうことなんですよね、きっと。
鏡開きか。すみません。全然話変わってて申し訳ないけど、でも鏡開きの話をしたいからちょっと続けますけど。鏡開きします？
します。
ええ。
あ、 ほんまに鏡開きごっこ的な感じ
です。ごっこ。あれですよ。買ってくるのは2段の大きなお餅じゃなくて、はい、プラスチックでできた2段のお餅の中に、
あれ、
ちっちゃい、うん。
あれ、開けにくいやつ。
そう。あれを開けて食べるということはやってます。はい、その日にね。
あ、その日っていう元日？
鏡開きの日が多分、関東と関西で若干違うと思うんですけど。
はい。
うんうん。地方によっても若干違うと思いますけど。
ね、
う
ん、はい。お腹出てきたらあんまりお餅食べてあがんなっていう気になりません？
なんかこれ美味しいよね。
最近年末に買ったお餅、だいたい1月余らせてしまいますわ。
ああ、本当ですか。
前ほど食べないですね。
お腹に垂れる。
まあ、あるし、いや、あんまり食べてあがんなとか思って。なんでゲーム会社から餅の話をしてるすいません。まあでもアップルは現在アップストアの 70% 収益はゲームアプリによるものというふうに紹介されてまして。うん、はい。そうや、三輪さん、最近のアップルアーケードどうなんですか？なんか発見ありますか？
ね、少し昔に流行ったゲーム、代表的なもので言うと、ソリティアみたいな時代の、ゲームが入ってきたりとか、少しバラエティが増してきているので、
はい、
もう一度トライしていただいて、はい、好きなゲームを探すというのも、一興かなと。はい
山村さん、ワンボタンの声のパーソナリティの皆さん、こんにちは。そしてご無沙汰しております。埼玉のつよてぃです。お便りを出すのはいつぶりでしょうか。以前、2013年9月3日に非公開版のデータを送っていただいたことがあるので、もしかしたら8年ぶりぐらいでしょうか。その間に息子は高校生、娘は中学生になり、気がつけば家族4人とも iPhone ユーザーです。息子に至っては MacBook Air ユーザーになりました。何も言っていないのですが、親の背中を見て育っているのでしょうか。さて、今日は本題は、スーパーカブの話題です。最近は大型二輪をずっと乗っているのですが、ここに来て妻が小型二輪の免許を取ろうかななんていうものですから、何かいいバイクはないかなと物色していたら、知人が安価で乗っていないから譲ってあげるよ、奥さんの練習用にいかがと言い出し、もちろんその話に飛びつき、計らずも株主になってしまいました。物は96年式 C50SV 回、75cc ボアアップ、ハイカム、ビッグキャブ、車外マフラー付き、80km ハイオク仕様です。寒い朝でもキック 1,2 発でエンジン始動です。チョークはあまり当てにならず、少しの時間アクセルを開けてやる必要があります。ぐずることもなくいい子です。サビは年式相応ですが、磨けば綺麗になりそうです。妻がしばらく練習して慣れてきたらセル付きの株110を購入すると思うので、そしたら私がこれに乗り一緒にツーリングに行く予定です。私自身30年ぶりくらいに株に乗りましたが、この年齢になって改めて乗ると面白いですね。どっぷりハマるユーザーがいるのがわかる気がします。周りに株主がいないもので、誰か話ができる人はいないかなと探したら山村さんがいたので、思わずメールをしてしまいました。アップルの話題でなくてすいません。ではでは、皆様もご自愛くださいませ。と、つよてぃさんからコメントいただいてました。つよてぃさん、まだコメントいただきましてありがとうございます。この冒頭で非公開版っていう話が出てきますけど、番組始まって間がない頃は、いろんなポッドキャストさんがプレゼント企画とかやってたんですよ。
はいはい、
で、ワンボタンの声でもそういうのやらなかったわけじゃないけど、ずっとプレゼントをやるには資本がなくて、後にチーロさんから番組にご協力いただけるようになった時に、バッテリーのプレゼントとかね、ああいうのできるようになった時代があったんですが、それ以前は配信に使えへんかった部分。
カットした部分、
ね。そう、カット部分を30分につなげて非公開版いうのを作って、番組でコメント読まれたら非公開版をお送りしますっていうのをやってたんですよ。で、これがそれなりに聞けるようにちゃんと編集するんですよ。話こうつなげてね、誰に送ったかだんだん分からなくなってきてめっちゃ溜まってしまって、その送る予定者っていう方たちが、
はい、
でなんかすごいだいぶ日空いてから、すいません今頃でって言って皆さんに送ったいうことがあったんですよ。
私これもらった覚えありますよ。
ですか、はいはいはい。そんなに面白い話じゃなかったかもしれんけどまあ普段はやれへんような話ばっかりは溜めてたんですけど。ご家族はもう今ね iPhone ユーザー、息子さんは MacBook Air ユーザーっていう、家族アップル製品で埋まってますっていう話題かと思ったら、スーパーカブの話題ね、お写真入りでついてこられました。
株主って言うんですね。
もともとつよてぃさんは大型二輪のバイク乗ってるけど、奥さんが免許取ろうとするからその練習用というお話。ここにも今小型二輪取る言うて、結局中型取った方が一人いますね、
うん、
はい。
私もともと中型取るつもりでした、ね、
え、そう、小型って言ってませんでしたっけ最初。
あ、言ってないです。
言ってないですか。
もともと中型。
最近はあれ乗ってます？
前に乗ったもう一月ぐらい前ですかね。そうそう、ちょっとエンジン
かけ、まあ、車以上にね、バッテリー早上がってしまいますからね。
そう。
たまにエンジンかけないと。レベル250ですよね。
そうですね。
いただいた株というのはかなり改造されてるみたいですね。
これを見てわかるんですか。
いや、だっていっぱい書いてるんですけど、75cc、バーブハイカムでね。奥様は、またセル付きの E110cc の方の株を買って、これはご自身がまた乗られるということなんですね。
うん、
なるほど。株ブームはずっと続いてますね。
おお、そうなんですね。
もう、なんかね、中古の株で、私ら、10万円ちゃう普通って思うのが、今の30何万とか言ってて、
だいぶ上がってますね。
そう、市場が上がりまくってて、
株だけじゃなくて、バイク全体、まず生産が追いついてないっていうのもあるようですね。
どうなんやろ、その割には走ってないんですけど。あんまり。バイクはね、楽しい乗り物ですけど、本当に安全だけはね、気をつけて乗ってもらったらと思いますけどね。
一緒に送っていただいたお写真がいい感じで、バッグがぼやけてて、かっこよく写ってますね。いい写真です。
うん、iPhone で撮ったんですかね、これもしかして。ポートレートで。
多分そうじゃないかなと思いますけど。で、まあ、近くにまだ株主さんイベントありましたら行ってみてください。最近は株のイベント行くと、ワンボタンの声の山村って覚えてくださって、リスナーさんが声かけてくださいます。ありがとうございます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時から Zoom を使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月9日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。